礼します。先生、お話があると聞きまして。あ、はい。これが決勝戦の出場メンバー。わかりました。後で部屋に貼っておきます。はい、今日ですか？先輩がまだ来ていないみたいで、他は特に。あの先生、話の途中ですみません。リストですが、先輩の名前がないんです。何かの不備でしょうか？そんな、嘘。
放課後、まだ誰もいない廊下で、私はみんなで一緒に食べるつもりだった手作りのクッキーを持って走っています。
先輩、どうして？
これから毎日会えなくなるかもしれない。そう思っただけで体の震えが止まりません。
まだ話したいことがたくさんあるのに、もっと話をしたいのに、そんな、部活を辞めるだなんて、嫌だ！
一人だけ、ただただ、先輩がいるところへ、一生懸命走ります。どうすれば今の日常を守れるのですか？
先生すいません！放課後に、用事を思い出しました。先に帰らせていただきたいです。お願いします。先輩、家にいてください。頼みますから。
いつの間にか私、先輩の家の前に立っていました。しまった。おそらく今、先輩との距離は数メートルしかありません。しかし、近づけば近づくほど、勇気がなくなってしまいます。指は、チャイムの上に長く、長く置いてあり、自分でも、どれくらいここに立っていたのかわかりません。
人の足音が聞こえました。誰？先輩？
違います。女の足音。
お隣の人だったらどうしよう。きっと変だと思われちゃいます。ダメ！見られちゃうのが恥ずかしい！私、先輩、こんにちは。やはり、怪我はまだ。ああ、はい、ありがとうございます。ここが先輩の部屋。想像したことはありますが、やはり違います。先輩の匂いがします。すごく穏やかな感じ。しかしなぜなんだろう。安心はしていますが、ドキドキもしています。それに思ったより綺麗。弟の部屋と全然違って、先輩はちゃんと片付けとかしている人なんですね。よかった。 あ、よかったって私何考えてるんだ、バカバカ。
え、お茶を入れるのなら私が。
先輩は座っててください。
やった、願いの一つ叶えちゃいました。
初めて先輩だけのためにお茶ではなくコーヒーを入れています。
私もコーヒーにしちゃおうかな。
先輩と同じもの。そしてお揃いのコップで。なんだかいいな。
はい、どうぞ。
今この時、先輩と同じものを飲んでいます。
味の方どうですか？
インスタントとはいえ、やっぱり気にしてしまいます。それは、飲んでいる唇がまだ一度もコップから離れてはいない時のこと。一瞬、ただの一瞬、先輩の目と会っちゃった。
早くそらさなきゃ、何か言わなきゃ、ごまかさなきゃ、と。
いろいろ喋った挙句、空気も読めず、先輩に悲しい顔をさせてしまい、申し訳ない気持ちがいっぱいいっぱいで、胸が潰されそうになったその時でした。
わけもなく、どうしようもなく、すごい勢いで変なことを言い出した私ですが、気づいたら、すぐ目の前で先輩に膝枕をしてあげている、とんでもない状況になっています。私にも説明ができなくて、どうしてこうなっちゃったのか。ただ、このままでいたい。ずっと。
今日は本当にラッキーです。神様に感謝しなければ。
先輩から一生分くらい、たくさんの喜びをもらいましたから。先輩は、私と一緒にいると楽しい、と思っているのでしょうか。気持ちが高ぶる私は、こっそり先輩の横顔を覗き、そこにあるのは、何かをじっと見つめ、静かに考え事をしている先輩の顔でした。
先輩、そんな顔しないでください。これ以上先輩を喜ばせる方法は、もう、ありません。ユキはバカですから、一人で楽しんでいる自分が恥ずかしい。何にもしてあげられない自分は情けない。その場の雰囲気がまた。
え？今日の私、変ですか？そんなことは、ない。
先輩こそ変です。
そう、先生から聞いた先輩の怪我のこと、部活を辞めるかもしれないこと、忘れかけていたのです。ここに来る道中、ずっと胸の奥にモヤモヤしていたこの感情、半分はマネージャーなのに何も知らずにいた自分への悔しい気持ち、そして残りの半分は怒りです。
ダメ、やっぱりどこかが間違っています。先輩に怒っているだなんてありえません。今までこういうのなかったのに。
いつどこから湧いてきたというのですか。しかしどうして。先輩、今になってもユキに話をしてくれないのですか。
俺、もし部活を辞めたらユキはどう思うって、先輩の口から聞きたいです。彼女じゃないからですか。それでも相談の相手くらいはなれますよ。どうしてですか。もう静かにして、こんなことは今言っちゃダメだからね。ここだけの話にしようね。でもこれ以上先輩のこと悪く思わせないでください、と何度も喉まで出かかった言葉を一生懸命抑え、すっかり弱気になった気持ちの隙間に負の感情がどんどん膨らんでて、なろうことか、先輩に罠を仕掛けました。
エースだし、決勝に出られないのは悔しいのもわかります。今回を逃したら、次はいつになるのかわかりませんよね。確かに辛い。もしかして先輩、それで拗ねています。
私に見せつけるつもりでしょ？悔しいけど。ねえ、聞きましたよ、すごく。先輩、場の雰囲気に合わせたような答えなんていりません。偽りの笑顔も、傷つきますから。忘れた、ごめんって。もっと怒ってほしいのに。いっそのこと、ユキに向けて怒鳴ってもいいのに。わかっています。心のどこかで先輩のことを疑っている自分が悪いです。でも、それでもです。二度と走れなくなっても、もうバスケができなくなっても、出場して勝ち残った勝利には、一体何の意味があるんですか？ユキにはわかりません。こう考えている先輩も、バカバカ、大バカです。勝ち負けだなんて、ユキは知りません。ユキは、ただバスケをしている時の先輩を見たいです。楽しい、明るい笑顔をしている時の先輩を、ずっとずっと隣で見つめていたいんです。先輩は覚えていないかもしれません。部活のみんなも先生も、学校の友達も家族も、誰も知らないです。ユキはね、ユキは、毎日、たった一つだけの楽しみ。いつも、わずかな日差ししか届けてこない、小さな窓辺。狭くて寒い部室は、二人だけの世界を作ってくれた。あれは、ユキが作ったお菓子を先輩と一緒にかじりながら、ワイワイはしゃいでいた。午後の練習が始まる前の、みんなが来る前の、至福な10分間。それも、明日からは、ユキ一人になっちゃう。そんな気が、した。これからの部活が、先輩がいない。ユキにとって、そこにいる意味も、同時になくなります。全部。バスケは好きです。それも先輩がいるから成り立つんです。部活も、学校のみんなも、ユキ自身を乗せて天秤にかけても、先輩にはかなわないのです。ひどいマネージャーだね、ユキは。みんなにバレたら、大変なことになるでしょう。それでもいいんです。今までの日常を守れないのなら、ユキの世界もいずれ崩壊します。いらない。惜しいとは思わない。ねえ、神様。何かユキにでもできることはありますか？
嫌われてもいい。マネージャーなんて辞めてもいい。それで先輩が怪我などせずにバスケが続けられるのなら、わかんねえ先輩の前。
一瞬、言葉を失いました。ああ、目が閉じている。自分でもわかります。先輩の指が、ユキの唇に魔法をかけてくれました。今回は、ユキの勝ち、だそうです。たった一言で、何秒前の自分とはお別れ、生まれ変わった気分になりました。しかし、今、何を言えばいいんでしょう。まずは本当かどうかを確認しないと。また私に気を使って言っているのかもしれませんからね。それから、それから。心の中に、次から次へと花が咲き、宙に舞う。今までにない、たくさんの元気を、うちからもらいました。今なら、普段、 絶対恥ずかしくて言えない。あの一言が言えます。わがままを言ってもいいですか、先輩。言っていいですよね。じゃあ、
もう少しこのままでいていいですか。
あっという間に部屋中光を失いつつ暗くなり始めた。時間はこういう時に限って早いんだから。でも今日はこれでいい。またこの人に救われました。時計の音しか聞こえない静寂、雰囲気に飲まれつつ溺れかけたその時、ふと気づいた。先輩の顔との距離、数センチしかありません。何より、いつからお互い見つめ合ったのですか。この状況じゃ今の雪には無理です。どうしてよりにもよって心臓がこのタイミングで。嫌だ、先輩に聞こえたらさすがに恥ずかしい。
やっぱり私帰ります。
カバンとマフラー、それと。
では失礼します。
しまった、言い忘れてた大事なこと。
ごめんなさい先輩、明日部室で待ってます。お菓子をいっぱい作って待ってますから、絶対来てくださいね。絶対ですよ。
それではまた明日。